障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、新米の季節ですね。あなたのお気に入りのご飯のお供は何ですか？私はよく娘にですね、ママの作るご飯は美味しいと言われて大喜びするんですけども、何が美味しかったって聞くと、大概納豆って言われてしまうんですね。それママ作ってないんだけどって思うんですけども、納豆が美味しく感じるのはご飯が美味しいからなんですよね。本当にお米をたくさん食べる日本に生まれてよかったなと改めて思っています。さあ、ここで一通メッセージ届いています。ラジオネーム長谷川さんです。福島県の方、ありがとうございます。番組を聞いてすごく感動したし、障害を持って外出も大変な中、ラジオが情報ツール、妹も楽しみ、勇気もらえる、ぜひ1時間番組に拡大を、と。ありがとうございます。嬉しいです、こういうお声が本当にね。なので長谷川さんみたいに、私もちょっとメッセージ送ってみようかなって思った方いらっしゃいましたら、ぜひお寄せくださいね。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。スポーツの秋、今年はオリンピックに引き続き、秋もスポーツの話題を追いかけます。本日のゲストは、ブラジル発祥のビーチスポーツ、フレスコボールについても詳しく教えてくれそうです。神奈川県江ノ島から、トライスポーツクラブの代表、松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表、檜山亜希さんをお二人お迎えいたしました。お願いいたします。
お願いします。
さあ、前回トライスポーツクラブについて伺ったんですけども、今日初めて聞くという方もいらっしゃると思います。今一度簡単に教えていただいてもいいですか、松山さん。
中野杉並の方で やらせてもらってます。で、幼稚園生や小学生対象に体操やったり、サッカーを教えたり、まあ、スキーやったりキャンプやったりって、そんな感じで年間通していろいろ運動を教えてるようなスポーツクラブです、
はい、発達障害を持ってる子どもたちも一緒に、
そうですね、そういう子たちも含めて、もう分け隔てなく、健常者とか障害を持ってるとかっていうことなくて、興味のある子たちを集めてやってるようなクラブで、特に特化して障害の子っていうわけじゃないんですけども、まあ、みんなでいろいろスポーツやりましょうっていうようなクラブです、
はい、今生徒さんたちでどのぐらいいらっしゃいますか？
まあ、100人いくかいかないぐらいなんですけども、まあ、イベントだけの参加の人もいるし、サッカー体操の子たちだけっていうところもあるんですけども、まあ、そんな小規模なんですけども、そんな感じで、やってます、
はい、何歳ぐらいからできますか？
3歳4歳ぐらいからもう年少さんからもう始めてるんで、まあスキーとかなんだ、中学生高校生まで一緒にやってっていうような感じでやってますね、
はい、いいですね。だから松山さんはスポーツが大好き。
大好きですね。もう学生からずっと今まで。
何をされてました、学生時代は？
学生は野球、バスケット、まあ球技が多かったかな、いろいろかじりかじりでやってましたね。
体を動かすことが大好きな、
大好きですね、
松山光信さんです、
はい、
そしてトライ江ノ島フレスコボール代表の檜山亜希さんです。よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。フレスコボールについても今一度教えていただいてもいいですか？
はい、ブラジル発祥のラケットスポーツで、思いやりのスポーツなんですね。なので対相手は敵ではなく味方、5分間の間7メートルでどのぐらいボールを落とさずに、打ちやすいところ、受けやすいところにボールをラリーをしていくっていうスポーツをしています。
それをビーチ、砂浜でやるスポーツだということで、ドハマりした檜山さんは、世田谷から江ノ島に移住をされたという、 本当に皆さんにね、あの後で写真をブログにアップしますけども、こんがり焼けてらっしゃるの特に檜山さんねもう本当世田谷だと浮いちゃうってぐらいの、
本当にそうです、うん、本当にあの家族からは唐揚げってこの間唐揚げちゃんっていうのこの間命名されました。
美味しそう、美味しそう、
唐揚げちゃんって言われました
前回伺ったんですけど、檜山さんも松山さんもフレスコボールに出会ってまだそこまで日がね経ってない浅い
そうです
なんですよね、はい、でもドハマりされてらっしゃるんですよ、はい、2人とも。そこの魅力っていうのは何でしょうか。
どうしてもチームスポーツだったり個人スポーツでも勝敗が、はい、もちろんその勝敗っていうのは大切です。金メダル、うん、銀メダル、銅メダル、勝った負けた大切なんですけど、うん、その中でもやっぱりそこで悔しいだからやめたいもうやりたくないではなくて、
はい、
楽しめるスポーツ、ずっと続けられるスポーツっていうところに魅力を感じてやり始めましたね、う
ん、出会っちゃったんですね。
出会いましたねやれないと逆に機嫌が悪くなる、はい、フレスコやりたくてイライラする
やりたい
やりたいって
とりあえずしゃもじ持っとこうねえ、いや本当私もやってみたい。
もうぜひぜひ世田谷の郷土でも来年やるので、
はい
はい、
江ノ島なのね。
そう、江ノ島で
いつでもできます。
そう、世田谷でもできるところはねちょっとだけありますが、
松山さんはどうですか、フレスコボールに出会って。
そうですね、あの記録でもあるし自分がどんどんどんどん上手くなってくるのも分かっていくから、うん、もうなんかすごい探求するのがめちゃくちゃ面白くて、
分析いろいろしてくれるんです。
分析を
私は単純に本当に打って上手くなりたいだけでやってる、形から入ってたなんかすごく上手くなりたい、日本代表の選手見て形から入ってこういう形、こういうスタンス、こういうフォームとかやってたんですけど、こっちは全部分析をしてくれるんですよ。
へえ。
このスピードで何分か何やったらで落球何球したらちょっと ポイント上がるかもとか、そういう、
そう、それで大会出てポイント大体これでやったら大体これぐらいまでいくよっていう目安で練習して、はい、もっともっとじゃあスピード上げようって言うとやっぱ崩れてくるから、さらにやっぱ元に戻したりとか、まあ、やり方を変えたりとかして、結構だから奥がね深くてね、
基本2人1組。
そうです、そうです、
そうです、そう、2人1組
団体みたいなのはない。
ないです。
あ、
一応ねクラブで団体もあるんですけど、うん、まあ、はい、とりあえず2人ミックスっていうのが
男女
で、うん、女子男子の3つのカテゴリーがあって、
へ
で今あのシニアっつって私みたいな年寄りの人たちがやるようなカテゴリーも作ろうって言って、うん、あの、うんうん、動いてもらってて、
はい、
そしたら
年寄り日本代表 で、
うん、出たいなみたいな
また夢が広がっていますよ ね。
どうしてもやっぱり、ね、うん、若い頃にスカッシュやってたとか、うんうんうん、テニスやってたとか、はい、バドミントンやってたっていう、はい、
ラケットスポーツ、ね、
あの、はい、ご高齢の方とかもやっぱりもうできない、うん、でもフレスコやってみてちょっとやってたんだよって言ってやるとまた違った、ね、だから打ち込んじゃいけないんですよ、うん、思いやりですよ、あ、
そうだった、そういうこと
ね、あ、ラリーね、うん、楽しいってハマってくれて、うんうん、はい、そこからそういう方々増えて、じゃあシニアのカテゴリーを協会でも作ろうってなってくれて、うんうんうん、でもどうしても若い子たちがやっぱり優勝しちゃったりとかするので、うん、はい、今度本当シニアだけ、ね、シニアしか出ちゃいけない大会を、うん、作りたい、
ね、
今
で、うん、俺たちは子どもの大会をね、
そう、私たちは子どもの大会を、うんうん、ね、
はい、
1回、ね、1回のラリーでもそれが何本当に1分間でも30秒でも何回続いたかで、
はい、
大会の記録を出してあげたいっていう子どもたちのも作りたいなと、
ね、え、子どもたち その練習ってどういう感じなんですか。
ね、うん、投げても本当にポンって打たせるのをポンポンたくさんたくさんたくさんで、最初はもう当てるだけですね、
ラケットに当てる練習をしていく、
うん、でだんだん慣れてくるとこう、こっちがじゃあ返してあげると、うん、結構できない子できない子だと続かないんで、うん、我々がこう一緒にこうやってあげると何回か続くんで、うん、
感覚で言うとどのぐらいのスピードなんですか。
スピードどうだろう、
コーンコーンじゃないんですか。
あ、もう速い人はパンパンパンパンパンパンい
きますよ、ね、日本代表だと80キロで棒、
はい、
7メートル離れた間隔って1回目が80キロ、それを80キロの往復をやっていくんですよ。なのでもう1秒
カンカン
カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、
いや多分見たらびっくりすると思います。あのトップレベルを見たら、
はいはい、
何この、うん、 このスポーツが、うんうん、まあ、我々だとね、まあ、もうちょっと緩いから、あ、できるんじゃないかなみたいになるんですけど、うん、トップレベル見たら結構早いから、
そう
パンパンパンパンパンパンパンパンです。
だってそうですよ、何回できるかですから、そのスピードの、ね、レベルになってきますもんね。
そうです。
面白い、これは確かに。
やってる側とかはすごい音が早かったりとかしてた時に、すごいこっちがゆっくりなんですよ、はい、なんかゆっくりすぎない今回と思うんですけど、うんうん、見てる側はものすごく早かったよってでもそのぐらい
もう慣れちゃってるんだ。
ボールをすごくよく見るので感覚でもできるんですけど、ボールを見ないとできないので、
はい、
ボールしかかけてないので、
はあ、これはでも本当に体験しないとの魅力っていうのはね伝わってこないかもしれない。見てもらいたいし体験してもらいたいですね。
ぜひぜひぜひぜひぜひ、まあ、普及、
ね、
普及活動中なので、
江ノ島で体験もねやってるから、
あ、そうなんですね、うん、
全然来てもらえれば一緒にやります、
ね、なので皆さん、トライスポーツクラブ、トライ江ノ島フレスコボール、これ検索していただければと思います、
はい、
さあ後半もたっぷりお話を伺いしていくんですけども、ここで恒例のリクエストお願いしたいと思います。また檜山さんお願いしてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます、うん、あのこの曲はですね、
はい、
運動会の年長さんのクラスがやる組体操で使わせていただいた曲なんですけど、
うん、
支援の必要な発達障害の子たちを思ってで決めた曲かなっていう風に思ってるんです、
うん、
歌詞の内容聞いてもらって、一緒に頑張ろう、楽しよう、また大きくなっても笑ってやおうっていう、そんな歌詞なんですね、
うん、
チューブさんの終わらない夢にって曲をお願いしたいなって思います。
それではリクエストにお答えします。チューブ、終わらない夢に。チューブの終わらない夢にでした。本日は神奈川県の江ノ島からトライスポーツクラブの代表松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表檜山亜希さんをお迎えしています。フレスコボールについて伺っているんですけども、具体的にどうやったら練習だってきたり体験できたりするのかも教えてください。
やってって言えばどこでも行きます。
本当ですか？
正直言えば、
はい、
そう、土日祝日は江ノ島の東浜で練習とか体験会してます。
本当たまたま行った方とかでも、なんだろうって見に行って体験できるってことも
そうです。で、私たちがずっとやってると、はい、うわ何あれ楽しそうとか、
はい、
おこがましいですよ、上手とか言ってもらえると、うんうん、上から見て降りてくる、やるってこっちから声かけて、うん、難しそう、いややってみてってやってもらったりとか、
受け入れられる姿勢がすごいですよねお二人ともね。
何ですかこれ、どういうスポーツですか、はい、って必ず聞いてくださるんで、
うんう
ん
う
ん、フレスコボールですって言うと、え、何、
何、
うん、って、うん、
はい、
へー、とりあえずじゃあやってって言って、
うんうん
うん、何これ面白い、どこでできるんですか、どこで買えるんですかって、そっからの発展ですよね。
この間ね買っちゃったっつって、はい、わざわざ報告にして、
うん、ラケットを、
うん、この間買ってやってますみたいな人がいて、
そっか、でも相手がいればできちゃいます。
そうですね、いろんな人と誰とでもできるので、うんうん、
はい、
本当にブラジルとかの本場の見てると車椅子乗ってる方だったりとか、
うんうんうん、
バーとかでくるくる回る椅子、
はい、
なので下半身が不随の方とか動かなくても回せるので、うん、
そっか、
もう椅子が回るので腰で打ってくので、
うんうんうんうん、
腕で打ってくので、うん、これでこのくるくる回れればそれで打てちゃうんですよ。
そうか、
だから視覚障害者の方とかはやっぱりゴムの紐とかくっつけて、
うんうんうん、
ボールとかが必ず、はい、下に落ちない、必ず対相手のところに行くようなものを作っても面白いんじゃないのかなって最近思うよね。
そのアイデアいいですね。
よくないですか、ラケットの根の部分にゴムつけて、
うん、
ボールは絶対にって落ちないようにして、
うんうん、
で対相手の、うん、ゴムでつながってで打つ、でなおかつ
ちょっとラケット大きめで、ね、
大きめにして、ね、でなおかつボールに音つけてって言ったら、
うん、
どうしてもラケットスポーツとか対相手のもの視覚障害者の方とかできないんですけど、うん、そう、それできたら
ナイスアイデア、
ね、だからそういうアイデアとかもこういう子どもたちの支援とか、うん、子どもたちからアイデアをもらって、
うんうんうん、
もう言ってるだけでいざじゃあ作れ って言ってたらなかなか難しいんですけど、うんうん、そういうのをやりたいなっていうのはやっぱり子どもたちも含めてそういう支援の必要な人たちからもらってるかなって、はい、
そうですね
思います、
はい、都内でもねフレスコボールの練習ができるところがあるっていうふうに伺ったんですけど松山さんどのあたりなんです
か？英福町の駅からちょっと高井戸の方面行くと英福体育館っていうのがあって、うん、そこの英福体育館の横に砂があってそこでビーチバレーだとかサッカーとかいろいろできる施設があってそこでフレスコボールができるんですよ。
砂浜が
もうあってで、そこ東京オリンピックであの、はい、練習会場みたいな感じで作ったところなんで、うん、まだ結構綺麗で新しいんですよ。そこで行くと我々の仲間たちがいたりとかしてで、
うん、平気で日本代表の
日本代表の人たちが教えてくれたりとかなのでまあちょっと多少の費用はかかりますけど、うん、ちょっとやりたいよって言ったら連絡して英福体育館で出てくるかな。
リスナーの皆さんも興味がおありの方は検索していただけたらと思います。檜山さんは共同ご出身、
はい、
つい最近までも共同に住まわれていましたけども、はい、共同でいつもお祭りがあるんですよね、はいはい、
まあ、実家も全然まだ共同にありますが、うん、ありますが私は小学校1年生ぐらいからかな、
はい、
そのぐらいから共同で、阿波踊り共同紫連っていうの阿波踊り、
うんうん、
入れさせていただいていて、
はい
はい、で商店街の活性のために作った連なんですけれども、はい、ここ最近は子どもたちがものすごくやりたいっていうのが多くて、
うん、はい、
我々こういう仕事をしているので、
うん、
子どもたちの、まあ、ちびっこ連っていう形のリーダーをやらせていただいてます、
そういうのってあの地元の人じゃないと参加できないのかなとかなんかこう敷居が高いのかなって思ったりするんですけどどうですか？
あの本当に口コミなんですね、はい、我々も本当に地元の子どもたち同士でやってて、うんうん、やっぱり同じ学校の子たちとかやってるんですけど今はどこからそんな口コミが広がったのかっていうぐらいに人数が増えて、うんうん、そんな敷居も高くもなく来たい人がやろうっていう感じです。それこそ やってみたいからやってみようみたいな感じで、
うちも娘と一緒に出ようかな。
出てください。本当に、
うん、やっぱそういうのやらせたいんですよ、うん、みんなで楽しく踊ったり、
はいはい
は
い、うん、
ね、スポーツしたりっていうのは理想です。
ですよね、
うん、多い時でどのぐらい子どもたち集まるんですか？
多かった時には250人。
すごい。
本当はもっといたんですけど衣装が250枚しかなかったのでハッピーがあるのでそれが共同紫連が持ってたのが子供が250枚だったんですね。なのでもっといたんですよ。300人ぐらいいたんじゃないですか、
はいはい、
でもそれを精査して250。
すごい大人気の連。
かっこいいしね。
そうですよね、阿波踊りね。それを先頭でまとめていらっしゃるのが檜山亜紀さん。
子供たちの方のリーダーをやらせていただいてます。
いやいいですね。他にも何かお知らせしたいこととかあったらぜひお願いしたいんですけども、
今度共同の農大通り商店街は9月に防災訓練っていうのがあるので、
うん、
紫連に関しては今度三軒茶屋するっていう話と、うん、
はい、
トライとしては10月にビッグフェス江ノ島の東江浜でやるんですけれども、
はい、
障害者のためのビーチで、うん、体験をする。なので車椅子の方が海に出る、
うん、
船に乗る、
うん、
テニスやる、
うん、
そうフレスコだけじゃなくて、
ね、なくていろんなスポーツのビッグフェスがあってその中でのブースにフレスコボールがあって、
はい、
我々が参加させてもらえる、
うん、そこでもね体験が。
そうです、
ビッグピックフェス、
そうビッグフェスです。
こちらが10月の5日土曜日、はい、10時から15時の間で江ノ島東浜で行われるということなので、はい、詳しくはビッグピックフェスで検索していただきたいと思います、はい、いや本当にたくさんのお話ありがとうございました。
ね、
本当に興味のある方はぜひ参加していただきたいと思います、はい。さあ本日ゲストは神奈川県江ノ島から来てくださいましたトライスポーツクラブの代表松山光信さん、そしてトライ江ノ島フレスコボール代表の檜山亜紀さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。 このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどをご紹介します。今日は歌声サプリの取り組みをご紹介します。現地には塚田リポーターが取材に行ってくださいました。どうぞ。
皆さんこんにちは、 FM 世田谷リポーターの塚田雅代です。今回は世田谷区立保健医療福祉総合プラザ、通称ウメトピアで開催されました歌声サプリメントの様子をご紹介します。お話は2期会BLOC 世田谷会員の木山瑞穂さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月20日はいよいよステージでということですが、
実際の会場がこのウメトピアで発表ということになっておりますので、まあ、本番の会場と同じところで練習できるというのはとてもありがたくて、少しあの舞台高くなっているので、そこにみんなで立ってボランティアで先読みさんとかね、あの言葉を示してくださる方たちも一緒に立って、立ち位置を決めて、ジェスチャーのある幸せなら手を叩こうなどは、しっかりそこで安心してのびのびとジェスチャーできるようにリハーサルさながら12月に向けて実際に舞台で、お稽古ということになります。立ち稽古ですね。
歌う曲なども教えていただけますか。
はい、夏の思い出、ふるさと、四季の歌、そして世界は二人のために、そして幸せなら手を叩こうですね。あのぜひこういう私たちの活動も知っていただきたいですし、歌うだけではなく、私たちのスキルを皆さんと共に分かち合って世田谷区全体に広がっていければなというのが私たちの希望であります。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では実際に参加された方にもお話聞きましょう。こんにちは。
こんにちは、
はい、今日どうでしたか、参加されて。
はい、とても楽しかったです。で1回目の時はあの声を出しやすくする呼吸法とかからやって、で今回はあの主に体に声を響かせるっていうところが重点で、頭のてっぺんから声を出すとかね、喉の奥を広げてとか、こう響かせるって前回もやったかもしれないんですけど、あんまりよく覚えてなかったんで、なんか2回目でよく分かったな、はい、また続けていきたいです、はい。まあ、あの合唱で舞台に立つっていうのは中学以来のことなので、そう何十年の昔のことかわからないんですが、もうこの年になって同じように楽しく歌える時が来たなって思うと、とってもあの感慨深いです、はい、
楽しみですね、
はい
はい、ではもう一方お話聞きましょう。こんにちは。
こんにちは。
いかがでしたか。
あの普段結構カラオケとかでも高い声の声ってあんまり出なくて、低い声の歌しか歌ってなかったんですけど、こちらで皆さんと一緒にプロの指導を受けて、あの声を出すと高い声がなんか思ったよりも出て、自分でもびっくりするぐらいあの気持ちよく歌います。やっぱり目を閉じてあのこう思い出しながら歌うようにしたので、すごい気持ちが入ってるかなって自分では思います。
今度はステージですね。
皆さんと一緒にあの楽しく歌えたらいいなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お伝えしたのは塚田雅代でした。
今日は歌声サプリの取り組みをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。フレスコボールやってみたいですね。やったことないですからね。皆さんも興味持たれたかと思います。番組にぜひメッセージをお寄せください。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。